台風ばりの低気圧の影響を直で受けてる、北海道右下の方でございますけれどもですね、今日はね仕事になりませんでしたね、びっくりしました。まあ別に外で作業するような仕事ではないんですけれどもね、なかなかひどいもんでした。西暦2016年1月19日火曜日、夜18時45分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、今日もちょっと早いですね。もう多分明日以降からはもうこの時間18時45分も職場に、いることになるとは思うんですけれども、今回はもう仕事にならなかったので、2時ぐらいから、有給休暇を使いましてですね、相当早い退勤をしてきました。そんな早い退勤していいの？他の職員の人たち残してきてんじゃないの？って思われるかもしれませんが、4分の3はね、もうとっくの塔に退勤してたか、花から職場に来てないかのどっちかでしたね。要は、朝一で、有給休暇を取ったっていう話だったんですけれども、いや、だって辛いもんね、っていうふうに思いますよ、僕だって。はい。まあ、あんまりね、北海道の右下の方っていうのは雪降らないんですよね。それがもうドカッと降ってきて、ね、そういう意味では、雪かきをするとか、いろんなところ、別のところでも体力使っちゃったりとかね、しますから。今日はまだ暖かい方なんだよね。今ね、氷点下1度。普通だと15度ぐらいまで下がるんだけどね。うん。はい、ということなんですけれども、まあ北海道普通に寒いってよく言われますけれども、札幌にいた時点で寒いな、寒いなってよく感じてましたが、こっちに来ると札幌が暖かく感じるっていう。で、この前横浜行った時なんかもめっちゃ暖けえっていう風に感じましたけれどもですね。北海道から本州に行った時にまず感じるのが日差しがすごい暖かいっていう冬ね。うん、よくもうここ4年連続ぐらい福山さんの年末ライブ行ってますけど、空港について最初に思うのがですね、空港の日差しすげえ強いなっていうか暖かいなっていう風に感じるので、逆に横浜から札幌っていうか新千歳空港に着いた時に感じるのが寒っていう風に思うの。飛行機から降りて空港まで行くなんか通路あるでしょ、あそこ暖房ないからさ、寒気がそのまんま伝わってくるのね。それがめっちゃ寒くってさ、うん、だから空気がまず違うんですよね。で、北海道の右下の方、まあ、特になんていうの、釧路とか十勝とかオホーツク海側とかの地域も含めちゃう、いわゆる北海道の右側の方っていうのはよく寒い地域として言われるんですよね。で、今年は暖冬だからまだ氷点下10度台までしか来てないですけど、氷点下、この前僕の車の前についてる温度計が氷点下16度まで出してましたけど、うん、普通だと20度台は当たり前に行くんだよみたいな話をされたりとかして、っていう風に思ってました。意外とね、氷点下15、6度はね、大したことないです。うん。僕も出勤するのがさ、徒歩、30秒なので、まあ、さすがに寒すぎるので、首にマフラーだけ巻いてますけど、あとはもう普通のスーツですね。普通のスーツにマフラー1本で通ってますから。でもね、その30秒は、最初の15秒ぐらいはね、意外と耐えれる。最後のね、20秒から30秒まで残り10秒が結構きつかったりとかしますね。手がね、痛くなってくるんですよね。はい。なので、まあ、なかなか、辛いものがありましたけれども、そんなことよりも辛かったのが今回の、低気圧の影響による雪。つってもね、札幌だったら割と日常的にこのサイズの雪は降ってる。うん。 ちり雪かきして2時間経ったら元通りに戻ってるんですよね。でもう一回同じように雪かきをしてっていうのを、3回4回繰り返すみたいなことってよくあったので、それに比べたら大した雪じゃないんですけれども、やっぱりね、北海道の右下の方の生活に慣れてきた人たちの塊の中にいるとですね、やっぱりうーんっていうね、感じにはなってくるんですよね。わ、雪すごいねみたいな。まあ、もちろんまあなんていうか、北海道の右下の方で採用されたわけじゃなくて、僕の仕事とかっていうのは本当に北海道全域あっち行ったりこっち行ったりする可能性がある仕事なので、その都合上同僚の方々も札幌出身の方もいれば函館出身の方がいたりとか、まあ、それこそ北海道の右側の方出身の方もいるので、まあ今年は暖冬の影響で全然雪があれなんだよとかっていう話とか、全然気温がねっていう話とかをよくするんですけど、まあいいです。で今日はそういう話を職場でやって、でだいたい2時ぐらいに上がりましたっていうね、はい、話なんですが、まああんまり話す内容もないので漠然と話していこうかなと思うんですが、1月になりましてですね、大学生の頃だったらまあ新シーズンになったからアニメの話しよっかみたいな話ですけども、アニメさ、今はもうほとんどニコニコのチャンネルの方で見てます。第1話見たのが、おじさんとマシュマロ。結構さ、短い系のアニメやっぱ多くなってきてるよね。おじさんとマシュマロと、大家さんは思春期と、あと見たのは、俺それだけな気がする。虹色デイズもね、原作読んでんのにね、まだ見てないんですよね。あとは、いや、おそ松さんはもちろんね。あと、魔法少女なんてもういいですからっていうやつとか、もう1話まではまず見ましたけど、まあ、とりあえず見やすそうだからね、短いやつは。それは見てみようかなと思いますけど、あとはおそ松さんね。おそ松さんはとりあえず続けます。まあ、非常にブームも来てるのでっていうところもありますが、年明け早々のおそ松さん見ましたか？のっけから急に新キャラと思われるような謎の、キャラクター、サネマツさん。誰だよって思いましたけど、サネマツさん第3話とか言って、1話と2話はどうしたって思いましたけど、サネマツさんね、はい、大人版だいたい40代ぐらいに見える、サラリーマンっぽいおそ松さんですね、はい、おっさんのおそ松さんでしたけど、不器用でさね、容量が悪くってしかも人間嫌いっていうやつで、そいつがこう職場でなんかこう、うわーこいつやだみたいな空気にさらされながら仕事してる感じとか、うん、こいつ仕事できねえのにみたいな感じで若いやつからもなんかこう嫌な目で見られたりとか、昼休みになったら、ふーん、お腹だけはすくんですねみたいなこと言われちゃったりとかするような、かわいそうなサネマツさん見てて、うわーっていうコメントがこうニコニコで、僕もね、おそ松さん見てるんで、うわー辛いーとかってコメント流れてるのを見てさ、いや俺そこまではされないから共感はできないんですけど、なんかさ、なんかね、胸に突き刺さるものがあったんだよね。っていうのは、年末ね、札幌に帰省して、で、その時に去年まで一緒に塾でバイトしてた時の友達、今ね、結局その塾で、採用されて、今普通に塾長やってるんですよね、教室採用。新しく新規に開設した教室で、今教室長として普通の社員として勤務してて、なんか、12月に入ったボーナスがこうでこうで全然なくて、みたいな話とか、ノルマはもう毎月のように全部達成してたのに、なんか、これぐらいの額しか入ってこなかったことに対しては、とかっていろんな愚痴とかを結構、やってたんですけれども、聞いててね、うん、そうなんだそうなんだっていう話も聞いたんだけど、それ以上にね、やっぱりね、うん、僕の仕事もそうだし、その彼、その塾そのまんま採用されたっていう、それその子もそうなんだけど、うん、その会社の先輩方との人間関係づくりっていうのが、彼はうまくいってなかったんだよね、その子は、そいつはね。で、なんかまるでハブられてるみたいに感じるんだよねとか、あんまり話しかけてくんないし、なんかこっちから話しかけてもあんまりいい反応してくんないんだよねみたいな話だったりとかして、で、まあ、塾って、まあ、特にそのあんまり大きい規模のね塾じゃないから、でそれぞれの 教室に正社員が配属されるのって最あの各教室に1人か2人、多くても3人、1人が教室長、もうそこまででおしまいっていう可能性があるの、あと残りバイトっていう。だからなかなかね、その正社員同士でも接点っていうのがないんですって。だから、うん、なんか話したことない正社員の人とかいたりとかってやっぱするんですってね。そこで人間関係作りが半年以上もう勤務してみてもあんまりうまくいってないみたいな風な話とか、なんかなんか嫌な目で見られているような感じがするんだよねみたいな話された時に、なんかね、俺も似たようなもの感じるんだよね。4月ぐらいっていうのはなんかね、チヤホヤされる、されてた節はあるんですよね。それがケクノ君札幌から来てこっちの感じどうとかさね、いろいろ聞かれるわけ。北海道の右下の方に初めて来てみて、ああこっち田舎でしょ、なんもないよねとかっていうのは、あそこ行った、あのお店行った、美味しいよとかって話もしてくれたりとか、まあ今でもその一緒にね、ちょっと飯食いに行こうぜって言ってくれる人は何人かはいるんですけど、やっぱその裏であまり話さない人とかも結構いて、僕前のデスクに座っている先輩とかはよくそうやって2週に1回とか週に1回とか下手したら2日連続とかで一緒に1時間ぐらい車で出かけて飯食いに行ったりとかするんですけど、逆に超ベテランの、社員の方、大先輩、30歳以上差があるかな、50代ぐらいの方で、その人ね、座席隣なのにほとんど会話しないんですよねとかっていうことがあったりとかしてですね、僕もまあうまくいってないところはうまくいってないよなとかって思って、なんか実松さん見てて、なんか俺もこうなる可能性あんなって思った時にすごい辛かったんですよね、見てて。だからね、このうわーっていうのが冗談じゃなかったんですよね、僕の中では。うん、で自分がどういうスタンスなのかっていうのは所属する集団によってやっぱ全然違いますよね。僕去年ね、職場3つあって、塾2つとあともう1個非正規雇用として別の普通の職場で働いてたんですけど、3つ職場抱えてて、3つの職場でそれぞれ僕のスタンスって違ったんですよね。あくまでも自己評価なんですけど、その塾2つはあくまでもバイトとして入ってたんだよね。で、1個のバイトの方はもうほぼトップのベテランみたいな扱いを受けてたから、もう普通になんかバリバリやる人みたいな、もう困ったらケクノさんみたいな感じでやってて、もう一個の方はもう滅多に行かなかったんだよね。なんか空いた日曜日にまだ体力ある時は、たまに授業をやってください、ケクノ先生みたいな感じでやってたんですよね。だから来てくれてありがとうみたいな感じになって、もう一個の普通の仕事の方っていうのは本当に周りにベテランの方とか普通にいらっしゃるから、ね、そこでいろいろ教えていただくみたいな感じで、本当にいわゆる下っ端みたいな感じで、だけど周りの人たちも非常に温かくしてくださったっていうのとかもあったので、うん、就職活動の時にさ、262の法則とか28の法則って聞いたことありますかね。262の法則っていうのが多分僕の中で一番しっくりきてるんですけど、262で最初の2っていうのがその職場で一番働く人たちで、6っていうのが普通の人たちで、2っていうのが仕事やらないとかできないっていう人たちっていう、どの集団の中にいてもこの262のその性質っていうのは成り立つもので、ある集団では自分は下の2にいるかもしれないけれども、別の集団に移ると自分はトップの2の方にいる可能性があるみたいな感じで、所属する集団によって自分のスタンスっていうのが変わるんだとか、28の法則ってまた別の解釈されたりとかしますよね。28は、そのトップの2割が8割の仕事の成果を上げるみたいな話ですけど、なんかこう今年そのだから去年のね働き方っていうのはちょっとね不安定ではあったんだけど楽しかったんだよね。なんていうのかな、自分が一個の仕事にしか頼れない、人間関係もそうだしお給料の面もそうねっていうのが意外とストレスになんなっていうふうに思いましたね。その3つ職場あった時っていうのはなんか1個崩れてもなんか後の2つがカバーしてくれるみたいな感覚があったので、そういう意味では意外と非正規雇用でうまく回していくっていう生活も案外楽しいのかなとか、正規雇用1年目、になって思いました。